At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
先生、マスクしますか、取りますか。ポストコロナであります。コロナが終わった後の世界、どんな世界がやってくるのだろう。それから、今度のコロナが私どもに教えてくれたこと、そういうことを語りつつですね、
はい、
エキサイトしがちでクールに行こうとは思っております、
はい。
先週お話したのは、コロナが私たちを試そうとしているのは、自分の力で少しでもマシな答えを探す、その能力を探しているのではないだろうかと。で、コロナに関しましては、世間の今まで頭の良かった人たちがいろんなことをおっしゃっておりますが、でも中高校生の皆さん、その人たちはみんな今まで頭の良かった人たちで、これからいいかどうかはわからない、
はい。
バイデンも習近平も小池百合子も菅もブラジルのなんとかっていう大統領もプーチンも、誰も答えを知らない、何も分かってない、
うん。
ジャッジするのは先生でもなければ菅さんでも小池さんでもない、君自身なのだ。それをコロナは君に対して試してるんじゃないの。そのためにはたくましい10代であってくださいというのが30代40代50代の方からのメッセージ。こっから60代に入りましょう、
はい。
この人は一切出てきませんね。この人こそ出てきてほしいんですけどね。この人は疫学、三佐子千鶴さん。この人は一目も二目も置く論客なんですよ、
はい。
この方は何をおっしゃってるか。日本の医療システム、国民皆保険、3割負担で医療を受診できるというシステム、これやっぱりある程度回転はしているんでしょうけども、間違いなく言えるのは、日本の医療体制はコロナに関して壊滅だったんですね、
うん。
日本の医療はコロナにコテンパンにやっつけられたであります。ある意味で何の役にも立たなかった、そういうことも言っちゃっていいんじゃないですかね。ただ壊滅した割にはよく働いてらっしゃいますよね。
いや本当そうですよ。
病院の関係者の方はね、壊滅とも言わずできうる限りの。だけど一番偉い方が壊滅したとおっしゃってました。中川会長がおっしゃっておりました。大きなマスクをしてですね、あの人は壊滅したんでしょうね。ちょっと皮肉を言いたくなるんでございますな。かつてイギリス、現在ではキューバなどでそうでありますけども、加納さん、医療は無料。
あ、無料？
うん、キューバはただ。
へえ。
ここものすごくお医者さん医療進んでるんですね。
あ、そうなん。
イギリスではでありますが、ジェネラルプラクティショナー、プラクティショナーと言われる家庭医、
うん、
家庭ごとでお医者さん持っております。
あ、そういう制度。
で、その家庭医の方で病気を診療してもらって、
うん、
そこでジャッジされて大学病院、総合病院の方に送られるというシステム。これ美佐子さんはこの医療制度に関してね、いいことおっしゃるなと思ったんだけど、美佐子さんは医療のベーシックは無料なんだって、
うん。
どう思う？
でもその分、普段からその、国民が税金を納めなくちゃいけないってことですよね。
つまりそういう腹積もりじゃないと、医療でお金を取っているとやっぱ崩壊しちゃうんですよ。
確かに日本の場合、検査の時点で PCR で何万もするとか、
何
千円でできるとか、
はい、
ちょっとムラがありますよね。
値段にムラがありましたよね。医療をサービス業にして有料で階段をつけると、脆い社会になってしまう。医療は人類が発見した英知の成熟、賜物なんだと、
うん。
だから無料を目指すべきではないでしょうかっておっしゃっております、
はい。
この美佐子先生、はい、疫学の先生であります。で、若い方、中高校生の皆さんも覚えといてね。何を覚えとくか。地震とパンデミックはまた10年のうちに必ず来ます、
うん。
地震とパンデミックはまた来るっていうことで、うん、こういう人たちの意見を聞いてください、
はい。
さあ、60代の美佐子先生が終わったところから、 こっからが面白かったんだ。これ言うと先生から怒られちゃうかな、内田先生から余計なこと言うんじゃないって言われちゃうかも、
はい、
70代はいいこと言うね。
あ、そうですか、
うん、ワクワクするでしょ、
はい、
はい、内田先生がそのことをおっしゃってる。あ、そう、内田先生がおっしゃってんだな、大丈夫だ。内田先生曰くであります、内田師範曰く、私たちは他の世代より早く死にますので、今の10代の中高校生は僕たちが知らない世界を生きることとなります、うん、堂々とそう宣言してらっしゃいます。これ言ってる意味わかる、
うん、
あのね、みんな、うん、菅さんもそうだし小池さんもそうだし、プーチンもバイデンもみんなそう、みんなパンデミックはワクチンを打つべきだとかね、うん、オリンピックはやろうとかいろんなことをおっしゃる、うん、でもね、誰もねパンデミック体験してないね。そうでしょ、
はい、
つまりこれほどの世界的パンデミックで世界が揺れたのは今生きてる世代では初めての体験なのよ。みんな初めての体験を生きてるのよ。
そうですね、
習近平もお腹を空かしたことあるでしょ、文化大革命の失敗とかでね。だけどパンデミックは体験してないの、
はい、
だからみんな答えを知ってるわけがない、うん、体験したことのないことを体験してるんだから。内田先生ははっきりおっしゃいます。だから年寄りは当てにできませんよって
それ面白いですね。
いいでしょ、このあたりからね。さあもうすぐ死んじゃう人たちの意見を聞きましょう、はい、これがね本当に素晴らしいんです。中高校生の皆さん興味湧いた？だったら明日も聞いてね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
内田達郎先生が小文社から自分の知り合いの方19人集め、先生含めて20人でポストコロナ期を生きる君たちへという若い中高校生のためにお書きになった本で、ございます、
はい、
いろんな論客の意見が並んでるんですが、やっぱり内田師範はもう一番最後に出てくるんですけど、いいこと言うんですよね、
はい、
その言葉の中で私が深くうなずいたのは、今の10代中高校生の皆さんに、僕たちが知らない世界を君たちは生きてゆくことになりますと申しますのも簡単でございまして、我々もいろんな戦争のこう名残までこう体験したりなんかした、地震も体験したんですけど、このパンデミック、感染症によるパンデミックを体験した人は誰もいないです。バイデンさんだって1910年のスペイン風邪はご存じない。みんなそうなんですよ。だからみんな体験したことのないことを叫んでるんですよね、
はい、
だから今の中高校生の皆さんはこれを忘れないでください。今政治から経済、医療から疫学、さまざまな分野から専門家という人がいろんな対策を語っておりますけども、その人たちはこれからどうなるかっていうことを一回も体験したことのないことを予言として言っているのであって、
はい、
彼らの予測は外れることだってあるんです、
うん、
で、内田師匠の痛快なとこですね。だから私が10代の人たちに言いたいのは、あんた方も自分の自由であることを軸足として、この人は当たるんじゃねえかって、どの人が当たりそうか選べって本当におっしゃる通りだよね、
はい、
さすが武道家だよね。それで、あなた方はあなた方の自由度において通算打率のいい人を見抜きなさいって。
はあ、
その人たちの打率っていうのは、その人たちって言わないんです、自分で。
はい、
テレビのニュースバラエティとかラジオの解説者等々で出てきます、専門家が、
うん、
その人たちを見てればだいたい通算打率がわかる、
はい、
ですね、内田先生の言を聞いてください、中高校生の皆さん。これは私もこの方をお勧めしますが、自分でもおっしゃってますけど、内田先生打率6割、6割方は言い当てるっておっしゃってます。
6割
ねえ、この内田先生曰くですけど、うん、打率を上げる方法ってあるんだって。
おう、
あの人が言ってた通りなったなっていうのは。
どうやるんだ？
暗めに語るんだって
。面白い。
予測は暗めに語る方がよく当たるんです。ですからものすごい顔して暗く語る人がいたら打率狙ってるなと思っていいです。ほんのわずかでもいいから打率を上げたいっていう願望がある、
うん、
いますよね、
はい、
PCR 検査が遅いとか道端で飲んでたとか、はいはい、なんだクラッカーじゃねえやクラスターとかって怒る人がいますが
、はい、
打率を上げたいと思った瞬間人間は暗めに語る、
うん、
さあここからが内田師範の面白いところだ、
はい、
この方はこのことを言い置いてもうコロナに触れないんです。
はい、
中国にもアメリカも語りません。ただひたすら10代の少年や少女に向かってこの人たちが少年働き盛りの年代になった時この人たちが老人になった時一体どんな風に世界を変えているか、うん、ものすっごい乱暴な言い方です。でも中高校生の皆さん聞いといてね70歳の6割言い当てるこの神戸に住んでらっしゃる合気道達人の哲学者はこう言っております。師はざっくりと言います。中高校生に向かってやりたい勉強をしてやりたい技術を身につけてやりたい職業に就きなさい。明るいですよね。しかしこの明るいアドバイスの裏側にあるのは理由が暗いからなんですね。
え、どういうことだ。
コロナによって大陸プレートのズレのような文明の大地震の準備が整います。これは文明の大地震ですね、
はい、
物事の考え方を変えないと生きていけないという時代が来ます。パンデミックはその余震なんですよ。パンデミックによって危険になったわけでしょ、
はい、
人と人との接触すること、はい、ということはこれを乗り切る方法は一つです。 AI 導入どんどん加速します、
はい、
AI 導入によって何が起きるか無人化です、
うん、
この切れによって今ある職業の 50% が消えます。はい、これはマッキンゼが 50% の職業が間もなく消えるそうで、
うん、
で残りの職業は手作業、
はい、
ではどんな手作業か。
手作業、
うん、あ、まあ、あのそこからまたいろいろ話が広がっていくんでありますけども、うん、さあ君たちの未来を言い当てますよ。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
先に結論言っちゃったから香菜を妙に刺激しちゃった。これから10年以内でいいのかな、それぐらいで現在の職業職種ですね、これが 50% 消えてしまうんではないかと、うん、アメリカマッキンゼーへの試算によれば。で残る職業は一体何なのか、
うん、
まあその中で思わず手作業って言っちゃったもんだから香菜がお子さんを持ってらっしゃるんで、
はい、
子供の未来を考える意味でも、はい、気になるところでございましょうが、うん、でも子供がやりたいっていう勉強をさせてやりたいっていう技術を身につけてやりたいっていう職業に就くことが大事なんだって。
それが一番幸せだと思いますよ。
何週間前にニュース番組で見たのかな、はい、じっと見ちゃったけど、今あの日本の左官さん、
はい、
壁を塗る、外国からいっぱい来てるんだってね勉強に。
あ、
日本の壁塗り職人ってのは優秀らしいんだ。その10代の若い体でそれを覚えておくと食っていけるんだってさ。日本の左官さんってすごくって、壁塗りだけじゃないじゃない、かまど作ったりなんかするの知ってる、
はあ、あれも左官さんの仕事
なんですか。左官さん、あ、かまど作れるんだってさ。で芸術性も豊かで、そこにの環境にね、あの似合った壁の色とか形とか波とかね、
はい、
大注目らしいんだ。もちろんだから左官さんになれって言ってるわけじゃないんですけど、あの内田師範が言ってるやりたい勉強をしてやりたい技術を身につけてやりたい職業に就く、これが AI の時代になっても役に立つ生き方って、この自由度を手放しちゃダメですよっておっしゃってるんですね。
はい、
今度のコロナで見つけない、ここ、こんな風になっちゃったのかって。
え、こんな風になっちゃった。
うん、俺おじいさんでもうブラブラしてっから仕事ねえからさ、ほんとはっきり言って、
はい、
俺一番驚いたのは東急ストア、
うん、
もういないのね会計の人なんて。
あ、 それ私も思いました。
東急ストア、もちろんあのバーコードを当てるのは人間ですよ、
はい、
でもお金の収集からお釣りか全部機械なのね。
あの機械にお金を入れると、うん、あのお釣りもそこからチャレチャレチャレに出てくるようなね、そういうシステム多くなりましたよね。
多くなった。だからどこもかも JR のなんか改札口みたいになっちゃって、それから一番びっくりしたの、ロイヤル。
ロイヤル？
カウンターにいない。
ロイヤルってロイヤルホスト
ですか？そうそうそうそう。
ファミレスの？
ファミレスの。
はい。
あそこも機械。
あ、そうですか。
もちろんあのお年を召した方が多いせいか、若いお嬢さんが行ってお金に触らないの。そこに入れてください。
あ、そう多いですね今ね。
うん。うん、で出てきます。取ってください。レシート欲しいですか、そこのボタンを押して。スタヤもそれだよな。
あ、そうですね。
あら、あのバーコード測るピッピってやつはお客さんが持ってんのな、あれ、
はい、やってますね。
まあ格のごとくであります。そして銀行からお金を下ろすときもコンビニですよ皆さん、自動支払い機、
はい、
だから私がいる世田谷線沿線なんかは駅のスケール小さいんだけど、それでもその世田谷線でも駅前には必ず銀行があったの、
うん、
消えたかな。
あそうですか。
駅前から銀行が、
へ
ー、あのでっかいスーパーの今駐車場になってる。
へー、
それで銀行はどこに行ったのか、
うん、
あの言葉悪いけど駐車場の片隅の掘ったて小屋になっちゃったな。
もう ATM しかないということですね。
そうそうそうそうそう。そこにバーッと長蛇の列で、申し訳ないけど掘ったて小屋っていうのもなんだろうけど
掘ったて小屋、
いや、なんかあの海の家の着替えの部屋みたいな感じだよな
まあコンパクトなね、
まあ、お前さすが女子アナだね、言葉うまいね、コンパクト。
そうですね、
うん、武田が言うとあの掘ったて小屋だけどさ、はい、コンパクトな、
はい、
コンパクトになっちゃって2021年、世田谷の多摩線の駅前でさえも風景が変わってきて、これはもうたちまち日本全国に広がっていくことは間違いないですよね、
はい。
こっからすごいことをあの内田師匠はおっしゃっております。食えなくなる職業についてそのリストはもう完成しているそうです。AI 導入によって今の段階で言えるのは、真っ先に消えると言われているのはアメリカですよ。アメリカでは長距離トラックの運転手さん。
あ、自動運転になるってことですか。
うん、自動運転もこれもうあの1台先頭に人間が乗ってるんだ。
はい。
ほんで4台から5台従えられるんだって。
はい。
その人が運転するとその後を追って行くシステムにすれば、大陸横断を6台以上の大型トラックで走らせることができるんだって、
はい、
この技術はもう完成しているそうです。問題なのはアメリカの道路でやると200万人が職を失うそうです。
ほう。
だからこれはすぐに中国に飛び火しますよね、
はい、
中国はもっと悲惨ですよ、
はい、
このあたり何が幸いする、何が不幸のつまずきの始まりになるか全く理解不可能でありますが、とにかく10代の諸君、これからの未来、君たちの未来です。さあ、このおじいさんたち、おばあさんたちの言うことよく聞いて参考にしてくださいね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
何十年か先、10年20年先ぐらいの世界を予見するという試みが内田達先生の5本で繰り返されております。
はい。
小文社から出ておりますポストコロナを生きる君たちへ、今の、社会の真ん中にいらっしゃる方々がこの後社会に出ていくであろう中高校生のために書いた一冊です。でも70代中高校生の皆さんがお父さんやお母さんになる子とっくにいないというおじいちゃんたちおばあちゃんたち、これやっぱね読んでて面白い。人間ってやっぱりあのもうすぐ死んじゃうっていう時が一番なんか考え方が鋭くなる。いや、初めてね自分の老いる意味が分かりますよね、
はい、
内田達先生の国家観でございます。だからこれからの国の仕事はね、その国の住人国民に仕事を探してあげること。でもそんな細やかな仕事国にできるかな。 おそらくできないんじゃないか。コロナで体験したように国は一通りの扱い方で片付けたがる構造をしてるんで、そこで編み出された方法が、
はい、
これどういうことかというと、
はい、
最低所得保障といいまして、国がその国の国民にお給料を出すんです、
うん、
全員に等しく、
はい、
それで最低限の生活ができるようにするんです。これベーシックインカム、最低所得保障という。ところがイギリスのサッチャー首相が、こんな国からの金で生きている私は自己責任の敗者であり、決して政治が悪いわけではありませんと宣誓させてお金を与えたんですね、イギリスは。
あ、サッチャーさんの時。
サッチャーさんってやっぱそういう、
そうか、
ものすごい人ですよね。このイギリスの場合、金が入ってくるなら働かないっていう、そういう国だったからうまくいかなかった。だからやっぱり働きたいっていう人がいないと、
うん、
国って持たないんですよ。
そうですね。
そうやって考えると日本はみんな働きたがるわけでしょう。商店街で小さな酒場とかやってらっしゃる方、偉いと思わない？時々涙出るよな、
はい、
福岡ではイタリア料理店がテイクアウトを頼むとワインを1本サービスでつけてくれるんだって。なんだと思う？酒屋さんが倒産しそうなんだ。
は
ー、儲けなし、サービスで赤ワイン1本つけるんだって。
へ
ー、それで取引をやって働かせるっていう、酒屋さんを。
そういうことか。
それからどっかの商店街でシャレた酒場をやってらっしゃる方は、うん、お客いないのに毎日氷頼むんだって。
はあ、
氷をウイスキーに入れて飲めるように四角に切ってあげたり、円にして、
ああ丸いやつね、
うん、お客さんにプレゼントするんだって。
はあ、
それは出費ばっかりですねって言ったら、うん、そこの酒場の方が、一番怖いのはコロナが過ぎ去った後、あそこもうやってねえよなってなるのが嫌なんだって。氷さえあげとけば必ず来てくれるっていう。つまり日本はね、働きたがってる人のエネルギーがきちんと溜まっているって、商店街に、
はい、
それがやっぱこの国の希望なんだ。
それは素晴らしいですね。
で、うん、中高校生の皆さん、そういう意味ではね、エネルギーのある国なんでありますよ。
はい、
これからはますます AI が活躍するという、そういう社会がやってくるでしょう。そして AI が減らしていく仕事、これを探りましょうね。 AI が進出することによって消えていく仕事、
うん、
弁護士
は AI 無理でしょう。
そして医師
も無理でしょう。
両方ともデータを読む仕事で、データを読むんだったら AI で代行した方がいい、
うん、
そしてすっごい面白いこと、面白いっていうか深い出来事がこのコロナ禍で起こったんだ。それはね、病院での出来事なんですが、それは医療において命を選ばなければならない、うん、その治療のベッド数とか機械の問題があってね、重篤な患者でもあえて選ばなきゃならない。だから年齢が優先して若い人を助けようとかっていうことで、極限の選択をお医者さんがなさった。辛かったでしょうね。でもかな、この局面で活躍したのは看護師さんの人たちなんだって、
うん、
医療現場では看護師さんが重大な人材だったらしいんですよ、うん、こうやって考えると、何がコロナが選択してるのかよくわかりますよね。こういうのどうですか？
でも哲也さんのようなお仕事はなくならないですよね。役者、
歌手でしょうね。
ねえ、
ポストコロナから日本の人口は大きく減ることになります。しかし10代の皆さん、あなた方の未来です。好きな仕事を選んでくださいね。それが最も重大なあなたの人生のテーマとなります。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香奈です。
先生、マスクしますか取りますか。もうその通りでございますね。先生に聞いてはいけない、先生も答え知らないんですね、
はい、
マスクしたばっかりに大変なことになったというようなことも世の中では起こっておりますんで、
はい、
マスクしますか取りますかの中に答えはない、うん、どうするんだ、自分で考えるんだ、
はい、
この一冊の本でございます。ポストコロナを生きる君たちへ、小文社から出ております。いろんな方のいろんな意見が出ておりますが、さすが内田先生が集められた論客ばかりでございまして、どの方の意見も面白かったですね。池田さん、これは生物学者の方ですね。この方がおっしゃっているんでありますが、なぜ日本の医療は今度のコロナで、崩壊したのか、なんでこんなに脆かったのか、中川会長が医療は壊滅したと宣言なさったわけで、それは完敗のシステム、負けたんであります。なぜ、コロナに日本の医療は完敗したのか、これは、医療とは悪路を走るジープなのにスペアタイヤを用意していなかった、コロナパンデミックの反省なのではないだろうか。外に頼らず内でやりくりできること、食料自給率が増大に向かうような社会、働く意欲のあること、これらを鍛えていくことなのだ、
はい、
でこれは内田先生の大親友で私も注目しておりますが、平川克美さんという方が実に深くて確かですね、説得力ありますね、
はい、
平川さんの10代の少年や少女に対する注意、コロナパンデミックで世界は全く変わるという人がいたら信用してはいけません。
お、
今度のコロナパンデミックがあったとしても世界は少しも変わらないという人がいたらついて行かないように、
あ、
うん、
はい、
世界をしっかり見ましょうよっておっしゃいますね。1991年、70年間続いたソビエトは崩壊しました。ソビエト連邦はロシア共和国へ。しかし、ロシアは変わったか？変わってない。そうですよね。変わってませんよね。プーチン独裁であります。1950年から60年、公民権を主張したマルチン・ルーサー・キング。この方は黒人の公民権獲得のために必死になって戦った。そして2020年、黒人は差別されて警官によって死者が生まれたり、その次はと言いますと、コロナパンデミックによって黒人の方はアジア人をいきなり殴ったり蹴ったりなさっている。この世界は変わるものと変わらないものがある、変えられるものと変えられないものがそれぞれにある、で物差しを一つにするなって平川さんおっしゃっております。パンデミックは価値観を伸び縮みさせている、何が伸び何が縮んでいくか、10代の人たちどうかそれをしっかり観察してくださいね。パンデミックは模範解答どころか答えというものを言える問題ではないんだ。今世界が歩いているこの道を経験するのは初めての道なんです。世界は大きなダメージを受けた、経済的ダメージ、今後おそらく傷跡をたっぷり残すでしょう。コロナか経済かっていう人がいますよね。コロナか経済かっていうとき、答えは経済の方に傾いている人が多いんですよっていう、つまりもうその問題設定そのものがすでに答えを言っているのではないか。で、今度のパンデミックが教えてくれたのはエッセンシャルワーカーの重大さ、
はい、
医療、清掃、道路保全、宅配、そして葬儀葬祭ですよね。そういう労働者が、医療関係もよく頑張ったと思いますが、日本ではそのあたりのエッセンシャルワーカーもものすごくよく機能したんですよ、
はい、
これはもう本当に感謝しますよね、
はい、
ですごい汚い言葉で番組でも使いたくないんだけど、今度のコロナですごいはっきりしたのは、アメリカでこれ言い始めたんだけど、ブルシットジョブ、ブルシットジョブ、
ブルシットジョブ、
ジョブ、
うん、ブルシット、
日本語訳クソどうでもいい仕事
ブルシットジョブ結構ひどい言い方ですね。
ひどい言い方だよね、
はい、
今度のコロナパンデミックでよく分かったのは、どの職種がクソどうでもいい仕事かっていう、 あんたはこれとこれとこれ3つ準備してるからあんたんとこにはこのステッカー貼っていいよとかってそんなこと言って歩く人いなかった？結構いい給料もらってるくせに。
まあ、ご本人たちは仕事をこなされてるだけだと思いますが、
うんうんうんうん、そういうことも考えますと経済が持っていた合理性という一本の物差しで測っておりましたが、クソ、クソじゃない、あのブルショットジョブかどうかは横に置いとくとして価値観を測る物差しが今度のコロナで伸びて縮んだっていうことは言えると思うんで、
はい、
物差しは伸び縮みするっていう、はい、そのことは中高校生に覚えといてねという、うん、全体を読みますと内田先生以下のなんともはや70代説得力がありまして、私も読んでつくづく同世代に敬意を払ったわけでございますがね。また来週は中高校生の皆さん、まだよかったらこの番組聞いてくださいね。はい、来週はまた別のネタで、この続きはまた来週のまな板の上で。